今朝で、愛花の三章が終わりにする予定になっておりますが、愛花の三章は前にもお話ししましたように、三節ずつにアルファベットの歌になっております。で、52節は、アルファベットの、ヘブル語では22アルファベットがあります。母音がありますが、そのうちの18番目からですね。そこから52節になります。そんな、そして3節ずつに、最後64節が最後のアルファベットの言葉になります。ターブという言葉が最後のアルファベットの歌になってまいりますが、この、愛歌の後半ですかね。この後半は、非常に嘆きであるんですが、同時に、復讐を願うという、そういう祈りと言ったらいいでしょうかね。涙の中からの祈りと今ちょっとテーマをつけるとそんな風になると思います。私たち人間の世界では、自業自得ということが言われますし、また、聖書にもあるんですが、自分の蒔いた種は自分で刈り取れ。と言って、あなたは神様の前に、そんなことを要求できるような立場にないよ。というのが普通の世界、この世の世界だと思いますし、またそういう言い方をされます。しかし聖書はそうなんだろうか。あなたがそんなことを神様の前に祈れるの？なぜならばあなたは自分自身が神の前に不忠実で不誠実で、そして反逆していたその結果の裁きを受けているし、そしてそのことをあなたは認めているんでしょ？ならば素直に受けなさいよ。なのにあなたのその祈りは何なの？というそんなことをこう感じさせる箇所がこの最後のところであります。52節からのところですね。で、この51節まではそのちょっと前までは特にエルサレムが破壊に破壊をこう繰り返されている、苦しみ続けているという嘆きであります。で、この苦難の中で、愛歌の作者は3章の1節がちょっとありますが、この出だしなんですが、このように言っています。この苦難や苦しみは、どこから来ているかということを、この詩編の作者は、愛歌の作者はしっかりと受け止めて知っております。私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったもの。苦しみに遭うのは当然なもの。そのことをよく知っているよということです。そういうものがこの愛歌の三章をずっと綴っているわけであります。まさにこの苦しみを通してシオンはエルサレムは悔い改めて、そして悔い改めの涙を流し続けなければならない。自分のやったことを非常にこの悔いなければならない、そのことが言われていると告白されているところです。そしてこの苦しみと惨劇を見てですね、このちょっと前になりますが48節からこのように結論をその苦しみについて言っています。48節から51節ですね。私の民の娘の破壊のために私の目から涙が川のように流れ、私の目は絶えず涙を流して止むことなく、主が天から見下ろして帰り見てくださる時まで続く。私の目は私の町のすべての娘を見て、この心を苦しめる。 エルサレムの惨状って悲劇を見て、こう言わざるを得なかった。そして、前回もお話ししましたように50節で、この悲劇の中でも、一つのどっかにこう希望を置いているんですね。その希望を置いている一つの片鱗が50節で見えるわけです。まず、この悲劇の中でも、結論の中でも、主が天から見下ろして帰り見てくださる時まで続く。ということは、ずっと続かない。ということを、アイカの作者は信じているし、またそれを知っているわけです。主が帰り見てくださる。そのことがある。その時まで続く。もう、これ以上の苦しみはないと思われる中で、もう取り返しがつかない。もうどうにもならない。そういうふうに見られる中でも、主が顧みてくださるならば、この苦しみから解放されるんだ。そういう告白をしているんですね。そしてこの、愛歌の作者は、さらに52節から、今の苦しみの状況をまた語ってまいります。この中でこういうふうに語ります。あ、52節からです。すみません。55節って言ってしまいましたが。52節ですね。わけもないのに私の敵となった者たちは鳥を狙うように私を付け狙った。彼らは私を穴に入れて殺そうとし、私の上に石を投げつけた。水は私の頭の上に溢れ、私はもう絶望だと言った。この愛歌の作者は、今の苦しみ、まさにエルサレムの痛み苦しみ、その様子をこのような52節のような表現でそれを知らせております。でこの中で私と言っていますが、私と敵となった者たち、これはエルサレムをこう擬人化して言っているわけですけれども、じゃあ私の敵っていうのは誰かということです。今神様の無知として、裁きの杖として、エルサレムを攻撃し、破壊し尽くしている、あのカルデア人、バビロンの軍隊なのか。それも指してるでしょうね。でも、ここで言ってるのはそれだけではないように思います。それは何かというと、わけもないのに、私の敵となった者たちってこう言っています。このわけもないのにと言っているこのところはですね、実はこの詩編の中によく見られる表現なんだそうです。で、詩編の中にも、この、今まで私たちと共に歩んでいた者が、味方だと思った者が急に心を変えて、味方だったものが敵になっていく。私と共にいたものがあざけるものになっていく。そういうのも私の敵っていう。エルサレムの敵っていうのをただ単にエルサレム、私っていうのはエルサレムだけ、またはユダヤの王国だけを指すのではなくて、わざわざ私というふうな表現を、私たちじゃなくて、私と言ったことの中に、その敵というのが私という個人に対して神様の前に今歩もうとして苦しみを受けているもの、そのものに対してあざけっていくもの、そのものを敵というふうに言っているだろう。なぜならばエレミアなんかもそうですよね。エレミアはあの神のお言葉を正しく伝えていくわけです。で、神のお言葉を正しく伝えていったときに、その偽預言者とのその、争いの中で、 王は、王や王の一族は、結局は、偽預言者たちが力を持っている国において、そのエルサレムにおいて、エレミアは穴に投げ込まれていく。苦しみを受ける。それは別に、よその国ではありません。ですから、ここで穴と言ってるのはどうもエレミアのことを、と同じ、状態に陥っている。そんなことがこう、言われているので、私の敵っていうのは、決して今目の前に見えているあのイスラエル、エルサレムを破壊し続けているその人たち、敵国だけではなくて、エレミアの予言に対して敵対し、そしてまたアイカの作者のこの神様の裁きが行われているんだということに対して敵対する、そういう者たちですよね。で、その者たちが今破壊されているエルサレムを見て、今度は、この、あざけ笑う者になっていく。そういう敵。私たちの心は、本当に表現するものですよね。部のいい方にすぐつく。部が悪いなと思うと、すぐそれを、ひっくり返してしまう。で、その中で、いつの間にか誠に神を慕い求める者だけが苦しめられるような、そんな状況というものがここで実は愛歌の作者によって描き出されているところであります。で、ここの54節を見ますと、水は私の頭の上にあふれ、私をもう絶望だと言った。もうそう言わざるを得ないような、何の助けもない、もう右も左もどちらを向いても自分に対し、自分は望みを持てるようなものは何も見出すことができない、そういったこの姿です。水は私の頭の上に溢れるっていうのはもう塞がれているっていうことですよね。もうどこにもの望みがない状態。それを言います。そこにはかつて祭司であった。かつてこのエルサレムにおいてはリーダーであった。長老であった。かつては貴族であった。かつては学問があった。また、かつては、王に非常に近いものであった。と言っても、それらは今は何の助けにもならない。それが、私はもう絶望だと言ったというその言葉の中に込められているものであります。神を認めない背信の罪に対する審判を受けなければならない。そこにどんな立派な肩書きがあったとしても、財産があったとしても、それによって神の審判を免れることなどできない、役に立つものはない、絶望だ。その全くの絶望の中で、もう右も左も八方下がりのような状況の中で、55節、56節。そのような中で、主よ、私は深い穴から皆を呼びました。あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳を閉じないでください。こう呼びかけ、祈った、叫んだわけです。この哀歌の作者は、多くの嘆きの歌である詩編の作者と非常に似た歌を歌っていると言えますね。ある個人の人生におけるこの危機的な状況から神を訴えているのが詩編ですね、よく。そしてその答えが聞かれたという確信に到達している詩編のその作者の歌を見るわけであります。特に詩編の16編や55編なんかは そういう歌であります。合わせて読んでいただくとその姿がわかると思います。で、そのようなまさに人生における危機的状況から、その中から神への訴えをするわけです。そしてその神への訴えの中で、ただ訴えて終わりじゃなくて、その答えが聞かれた、その訴えが聞かれたという確信に到達していく、そういう告白であります。で、なんかこう神様を信じるってどういうことなのかなというと、この哀歌の作者のような、これが実は姿勢とか姿が信じるっていうことなんではないかなと思わされてなりません。何かというと、このように極限の状態です。晩酌尽きたという時です。全くの八方塞がり、そしてあらゆる期待、そしてあらゆる望みが消うせてもなお期待し待ち望むことができる、何のその抜け道もないと言った時に、その時に主よとこう声をかけていくことができる、いや声をかける、それが実は信仰っていうことではないでしょうか。それが信仰を働かせる、用いるということではないでしょうかね。神を信ずるというのはこういうことを言うのではないでしょうか。このような嘆きの歌の特徴は、概して信仰の告白に行くんですが、その嘆きの中から、それでも主、あなただけを信頼します、いやあなたにだけ呼び求めることが許されていることをこう感謝していく、そういう信仰者がの歌が詩編や哀歌の中にあるわけであります。そしてさらにそれだけじゃないんですね。この哀歌を見ていくと、まあ詩編もそうなんですが、今さっき言いましたように、自分が今この苦しい目に遭っているのは神が私に総列されたって三章の一節で言ってるでしょ。それでなぜかと、罪のためなんだというふうに言っています。で、だから今その裁きを受けて苦しみを受けている、そしてその危機的な絶望の状態に陥れた敵に対して、今度はただ単に私を助けてくださいではなくて、そうではなくて、今度はその呼び求めた時に、その呼び求める時に何かというと、その敵に対して審判を下してくださいという祈りなんですよね。この55節を見てみますと、その叫びを言います。55節で叫びしたように、主よ、私は深い穴から皆を呼びました。もう全く自分の力では、また人の手によっても何によっても救い出されることのできないような状況です。それに落ち込んだ状況ですよね。絶望的な状況です。その中からあなたを呼びました。そして56節で、あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳をか閉じないでください。そして私があなたに呼ばわるとき、あなたは近づいて恐れるなと仰せられました。私は絶望の中でただあなたに叫びます。あなたに叫んだならば、あなたは聞いてくださる、無視されないということを私は信じています。だから叫びました。そしたらあなたは聞いてくれました。救いを求める私の叫び声に耳を閉じないでほしい。それは聞かれたということと、そして閉じないでくださいっていうのは、聞いてくださいということと同時に、また聞かれるよっていうことの確信を私は持っています。だから耳を閉じないでください、聞いてください、あなたに信頼してます、あなたにより頼むしかないんです、この叫びに耳を閉じないでください、またそう信じていますから、とこういうふうに告白します。そしてこの私の声を聞かれたっていうのを、もっと別の訳の方がいいかなと思うんですが、他の訳ではこんなふうになってますね。すでに聞かれ、今も聞かれている。 ていう確信、言葉なんです。で、この方が、筋が通るだろうというふうに、この特に56節はそうですよね。聞かれました、で閉じないでくださいっていうよりも、すでに聞かれ、今も聞かれている、だから閉じないでくださいっていうことの方がいいだろうなというふうに言われます。で、何を聞かれたかと、聞かれたと、私の何を聞かれたかというたらば、救いを求める私の叫びに応えてくださると確信を得たと言っているわけです。で、さらにその確信の言葉を、どうしてその確信を持ったかというと、先ほど言った57節で読みました、恐れるなと仰せ、仰せになったからだ。で、この恐れるなっていうのはその通りなんですが、私たちはどうでしょう、このなぜこの恐れるなというこの言葉を愛花の作者は聞いた、だから聞かれたというふうに感じたのか。で、私たちは今さっきほど言いましたように、自業自得、自分で蒔いた種、それなのにこんなことを頼むなんて虫が良すぎる。そうすると神様に訴えるということができなくなっちゃうんですよね。あなたはそこまで勝手なことをしていて、今さら何そんなことを頼むの、恐れ気もなく。でも神様は恐れるなと言ってくださったんです。自分、我が身を振り返るならば、とてもではないけれども、こんなことはお願いすることができるようなものではないけれども、でもあなたは恐れるなと言ってくれた、だから私はあなたに呼ばわります。いや、本当にこの言葉はまさに私たちにとって素晴らしい約束の言葉ですし、福音ですよね。私たちにつきまとう痛みや、この多くの問題や疑い、もしそして反逆に反逆を重ね、自分勝手なその生活をしているものに対する答えとして、聖書はそんな私たちの祈り叫びに対して、ことに対して、恐れるな、叫べと言ってくださっているのであります。で、これは聖書全体が言っているところです。特にあのエレミア書の中にも言われているところです。で、私たちはそのことを知らなければなりませんし、そのことを信じるのがクリスチャンではないでしょうか。そして私たちは新約においては、特にイエス様があのマタイによる福音書の11章の中でこう約束してくださってるんですよね。すべて、よく言われる言葉です、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。つまり今悩み苦しみ、そして絶望に陥っている人こそが私のところに来なさいって言ってるんです。元気で恵まれている人、喜んでいる人は私のところに来なさいではないんですよね。で、私たちはそういうふうに理解しないんですね。いざという時に、本当に私たちが辛くて苦しい時に、もう八方下がりと言った時に、どうしてこの言葉を思い出さないんでしょうか。その私こそが神様に訴える資格を今私は持っている。自分がどんなに悲惨な状態の中にあるかを今教えられた私こそが、あなたのところに行く権利があるし、そしてまた行く義務もある。なぜならば、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。まさにこの恐れるなというこの言葉が、愛花の作者にこの主からの答えとしてあったという言葉、まさに私たちはこのイエス様が言われたこの私たちに対する招きの言葉そのものではないでしょうか。 ですから私たちは神様の前にこんなもの、いやこんなものと気づいたあなたこそが神の前に出る資格があるし、またその人が神様に主よとこう声をかけるべきなのではないでしょうか。私たちは本当にそのことを忘れてしまったクリスチャン生活を送っていないでしょうか。神様の前になんだ少しいい格好しすぎんじゃないでしょうかということを改めて知らされるのであります。そしてその恐れるなと言ったこの哀歌の作者に対する神のお言葉は、さらに哀歌の作者に対して祈りを続けさせます。58節。主よ、あなたは私の魂の訴えを弁護して、私の命をあがなってくださいました。主よ、あなたは私が虐げられるのをご覧になりました。どうか私の訴えを正しく裁いてください。あなたは私に対する彼らの復讐と企みとことごとくご覧になりました。主よと呼びかけます。これは神様の憐れみを求める祈りの時の言葉であります。そのような中で、まさにこの神様に今さらお願いもできないような状態の中にあるよ、そのような中で、またもう悲惨な状況しか見られない中で、神を信頼する者には最後の審判に、審判の後に神の定められたその時、その裁きが終わる時の回復があることを確信します。で、その回復というのは何かというと、魂が贖われている。神のもとに帰って、神と共に会って、神に憩いを得るということだけではなくて、神様は今の現実をよく見ているよ。だから苦しんでいるあなたの様子というのをよくわかっているし、またあなたが苦しんで訴えているということもよくわかっている。その苦しみについても神様はよく見ていてくださっているでしょ。つまり私がなぜこんなに苦しんでいるのか、いくら神様の裁きがあるからといってこのような苦しみを私がなぜ受けなければならないか、今訴えているんだ。そうすると面白いよね。ここでこんなことを言うんですよね。先ほど言いましたように60節、あなたは私に対する彼らの復讐と企みとをこのことごとくご覧になる。彼らの復讐と企みをご覧になる。で、この彼らの復讐っていうと、なんか逆にね、イスラエルが、じゃ南王国ユダが、シオンが、エルサレムが、その今向かってきている敵に対して何かをやって、そして、その復讐として裁きを受けているかのごとくに思われる役ですよね。ですから、ここのところはこんな風に、訳した方が良いのかなという風に思いますが、それは何かというと、この彼らの企み、復讐と企みの全てをご覧になりましたというのを別の訳だとこういう風になるそうです。彼らのそしりと全ての企みとを聞かれました。彼らの復讐という言葉ではなくて、むしろこのそしりというふうに訳す方が良い訳ではないだろうか。まあいろいろと議論はあるようですが、そうするとその神様が徹底的にこの今エルサレムを裁いている、その裁きとしてなされているのは、彼らの自分とエルサレムは何かしたその復讐ではなくて、彼らの企みなんだ。で、彼らが一方的に裁いている。それが神様の裁きであるんですけれども、彼ら自身は自分たちの企みと、そして自分たちのこのそしり、あざけり、軽く見るというその行為で今しているんだ。で、そのことを神様はいや、よくご存知で見てらっしゃる。だから、すごいですね。さらにその様子が61節でこうか。 主よ、あなたは私に対する彼らのそしりとすべての企みとを聞かれました。で、62、私の敵の唇と彼らのつぶやきが一日中私に向けられています。彼らの置き伏しに目を留めてください。私は彼らのからかいの歌となっています。まあ彼らをそのようにしてからかっている。それで最後なんですよ、ここなんです。で、それをあなたはご存知でしょというふうにこう言っていくわけですね。で、ここであなたはその彼らの企みをことごとくご存知で、そして今まさに私はあなたの審判を受けているものだけれども、彼ら自身がやっているのは彼ら自身の企みと彼ら自身の組織、それによって今なされているんだ、そのことをあなたはよくご存知でしょう。だから64節、主よ、彼らの手の技に応じて彼らに報復し、横着な心を彼らに与え、彼らにあなたの呪いを下してください。こういうふうに祈るわけであります。神様は本当にこの今の私たちの姿、苦しみ、そして私たちを責めている彼らのその姿をよく分かっているです。客観的に見ると、先ほども言いましたように自分が悪いと言っているんですから、その言い草は何だっていうふうに私なんか言いたくなります。そして自業自得だから、神様に助けてくださいと言うならまだしも、私を責めている敵の本心は自分の企みなんだから、だからそれでやってんだから彼らを罰してください、こういうふうにこう願うわけです。私たちは自業自得だから何も言う資格も権利もないというふうに客観的には言って決めつけることができるでしょう。しかし主なる民はそのような民の嘆き、不満、つぶやきを聞かれるというのであります。そしてそれが私たちの信頼する神だと愛家の著者は言うわけであります。あざけり、あるいはからかいの歌はまさにこの愛家の著者の心を本当に苦しめ、痛みつけられる屈辱を感じたんでしょうね。なぜですか？神の民だからですよ。神の民でありながら、そして神によって守られ祝福され、神の民として特別な神のお言葉をいただき、律法をいただいているものであるにもかかわらず、その神を知らない民によってそしりやあざけりの歌が歌われ、屈辱を受ける。これはとてもではないけれども我慢のできないことであります。だから主よ、御怒りを持って彼らを追い、66、天の下から彼らを根絶やしにしてください。私はこの言葉を、祈りができるということは一つとっても教えられることです。神の民となった、神の民とされたということの特権、素晴らしさなんですよ。私たちは本当にお互いに弱いものですし、また罪深いものですし、そしてまた神様に反逆してしまうものであります。普通ならばそこまであなたの信頼する神に対して頑なな、あなたの行動があなたの今の悲惨さの結果を招いたとするならば、それは当然ではないか。そしたらその神の杖として、鞭として用いられたあのバビロンは褒められこそせ、ね、 滅ぼしてくださいという祈りになぜ祈りができるのか。それは神の民とされているものを責めるということなんですよ。で、神の民とされているということは、たとえどんなに私たちが悪かったとしても、その神の民を自分のその企みと、その貪欲さの中で、残虐さの中で神の民を責める、そしてその責めてただで済むなんていうことはない。それが実は神の民であるということの特権だし、素晴らしさなんですよね。そのことを私たちはどこまで自覚してるでしょうかね。私たちはその意味で神様を信じて神の民とされている、いや、むしろイエス・キリストの尊い贖いを受けて救われているということは、神様を信じない民に対してどれほど幸いなものであるか、神様の前に特別なものであるかということを私たちは忘れてしまっているのではないだろうか。いや、もっと私たちはその意味で誇りを持たなければならないのではないでしょうか。よく言われます、クリスチャンは傲慢だとよく言われます。なぜならばイエス様を信じて者しか救われない、そういう言い方をすごく傲慢だというふうに言います。でも本当にそうなんでしょうか。イエス・キリストを信じているってことは自分の罪を認めているってことでしょ。で、自分の力ではどうすることもできないものだということを知っているものですし、それを告白しているものでしょ。それがなぜ傲慢なんでしょうか。だからこそ私たちは神様のそれを知っているから、主よ、私を救い出してくださいと、この救いを呼び求めるものとなったものでしょ。神様のみに期待をするものですから、神様を誇ってはいるけれども、自分を誇っているわけではありません。そのことはもっと私たちは今日日本のクリスチャンたちは、そこに自分のこの今キリスト者であるということに対して自信を持ってほしいと思うのであります。また確信を持って、そしてどんな時にでも、いや、むしろ先ほど言いましたように、愛花のように苦しみの絶頂の中にある時にこそ、そしてその苦しみは自分の罪の結果であるということを認めているからこそ、私たちを主に助けを呼び求め、主よと声をかけることが許されるのではないでしょうか。なぜならば、その叫びに対して主は恐れるなと声をかけてくださっているからであります。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、私たちはこんなものが神の前にこんな状態で願い求めるということが厚かましく不節制なように感じてしまう、そんな不信仰な歩みをしてしまうことがあります。しかし愛歌の作者はそんな中で主に救いを呼び求め、それのみか自分を今懲らしめている敵をも滅ぼしてくださいと願い求めました。その願いを主は聞き届けてくださると愛歌の作者は言うのであります。神の民として、確かに私たちは他の民族とは違う、ある意味で高い基準の中に、目標の中に生きるものとされています。その責任は大きいです。しかしその神様が求めておられるその水準に達しないからといって、他の者がキリスト者をもしあざけり、そしてまた侮るならば、私たちは本当にその人たちのために祈ることもありますが、しかしその口を閉じるようにと、 私たちは祈るべきでございます。神の民とされているということは、それほど素晴らしい特権の中に入れられているということを改めて知らされます。神様の救いに入れられている幸いを感謝いたします。八方塞がりの中でなおかつあなたに向かい、そして助けてくださいと呼び求めるところがあること、お方がいること、その幸いを感謝いたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。